Amen.
Amen.
I'm sure for many of you that was a new experience.
皆さんの多くの方々はこのように賛美歌を歌うことを新しい経験だったのではないでしょうか。
But I think the angels in heaven are rejoicing.
でも天国ではその天の御使いたちが今喜んでいることでしょう。
They've been listening to it all over the years.
その何年にもわたって長年にわたってこれらの曲を聴いてきたわけですから。
And it's good to hear the old songs.
またこのように古い曲を歌ってみるのもいいものです。
A lot of those hymns were written out of great suffering.
これらのその賛美歌の多くはまたその苦しみの中から生まれてきました。
Some written out of great persecution.
あるものはまたその迫害の中から生まれてきました。
But it was that suffering and that persecution that today has given us the freedom and the libertyTo worship Jesus
Christ. でもその苦しみとか迫害があったからこそまた私たち今こうして自由を勝ち得ているんです。
So、we have much to be thankful for.
ですから私たちは感謝しなければならないことがたくさんあります。
We take a lot for granted, you know.
私たちは当たり前のことのように思っていますけれども。
We gather together on a Sunday and rejoice and fellowship.
私たち日曜日に集まり、本当にこのように一緒に集まり賛美捧げていますけれども。
And yet we forget the cost.
でもそのために支払われた代価を忘れてしまっている
。
多くの方々は命をも失われてしまいました。そして非常に大きな支払いをしてくださっていたのです。
For the cause of Jesus Christ.
イエス・キリストのそのゆえに。
And much of that happened right here in Japan.
そしてまた日本でもその多くのことが起こりました。
We talk about the history of the church.
その教会の歴史というものを話しますが、
Being 150 years.
150年です。
But I don't think we can quite celebrate the 150 years without mentioning what happened a number of hundred of years before that.
その150年のことを申し上げるにあたり、それ以前の何百年もの間に起こったことを触れずには語ることができないでしょう。
It was in 1549.
1549年です。
1549. That was before I was born.
それはまさにジャックがまだ生まれる前のことでしたが。
But it was 1549 that Catholic missionaries from Portugal came to Japan.
ポルトガルからカトリックの宣教師が日本にやってきました。
They arrived in Kagoshima.
鹿児島に着いたんです。
With a Japanese interpreter.
日本人の通訳者がいました。
And they came on the shores of Japan.
そして日本のその海のところにやってきまして。
And they began to preach and to teach the message of Jesus Christ.
イエス・キリストのそのメッセージを教え始めました。
They were well received in that time.
そしてその時はですね、非常に受け入れられました。
And by 1614, they tell us there were approximately 150,000 Christians in Japan.
1614年頃には、15万人ものクリスチャンがいたと言われています。
But these Portuguese missionaries came on ships from Portugal.
このポルトガル人の宣教師たちはポルトガルから、船で渡ってきました。
And these ships were trading ships.
これらの船はですね、
Portuguese were great traders.
ポルトガル人たちは商売というものに非常に長けていましたので、その商売を持ってやってきたんです。
And word got out to the Japanese.
そしてですね、言葉が日本人たちの間に、行き渡りました。
That the missionaries had come not because they loved them.
宣教師たちがやってきたのは、日本にやってきたのは愛しているからではなく、
But they had come to open up doors of trade for Portugal.
ポルトガルとのその貿易をするためのドアを開くためにやってきたんだと言われています。
The man who was in charge of Japan at that time was Hideyoshi.
その時はですね、豊臣秀吉がいました。
And when he heard from one of the captains on one of the ships that this is why the missionaries had come, he became very, very angry.
そしてその理由のために宣教師たちがやってきたんだと秀吉が聞いた時には非常に怒りました。
And persecution started to the Christians.
そしてその迫害が、クリスチャンたちに対する迫害が起こりました。
There were crucifixions.
そこで、十字架にかけられる者もいました。
And at one time there were 55, including women and children, who were burned to death alive.
そして生きたままでその焼死させられる、焼き殺されるという55人もの婦人と子供たちが生き殺されるということもありました。
Some were hung over pits, terrible, dirty, filthy pits.
そしてその 首にかけられ、そして殺されることもありました。
And finally, there was an edict expelling all the Christians, all the missionaries off of the Japanese islands.
そしてこの日本という国からは、クリスチャンと名のつく者は、宣教師であれ、日本人であれ、すべて、掘り出されるようにという命令が出ました。
Japan cut all ties with Portugal.
日本はポルトガルとの絆を切りました。
And for 200 years, Japan was closed to the outside world.
それ以来200年もの間、日本は鎖国を閉ざしました。
The Christian population dwindled to practically nothing.
そしてクリスチャンという人口はほぼゼロに近いような状態になっていきました。
If there was a Christian, he was a secret Christian.
もしクリスチャンがいたならば、そのクリスチャンは隠れクリスチャンだったわけです。
But probably in your history books, you remember reading about Admiral Perry and his black ships.
皆さん歴史を読んでらしたり、学びをして知ってらっしゃると思いますけれども、そのパリフェリーがですね、国船で持ってやってきました。
America was sending ships out upon the seas at that time.
アメリカはその当時、多くの船を送り出していたんです。
And they knew about Japan.
日本のことを知っていました。
And they wanted to use Japan as a place to refuel for their ships to go on to China and do business.
そして日本でもって燃料をまた補給して、中国の方に行くというようなこともすることで日本を使っていたわけです。
And the West had developed firing power andCannons and guns.
そして西洋ではですね、大砲だとかそういう銃を当時出していました。
And so Admiral Perry's ship sailed into the ports of Japan.
そしてペリーはですね、その日本の港にやってきました。
Japan refused to allow them in.
そして日本は拒絶したんです、入ること。
And they said, "We are not leaving. We are coming into Japan. We want you to open the doors of Japan."
で私たちはその日本にドアを開いてほしいんだと。という願いが上がりました。
The Japanese had small wooden ships.
日本人たちはですね、小さな木の船があったんです。
The samurais had swords.
侍たちには刀がありました。
They were no match for the cannons and the gunpower and the gunfire.
大砲だとか、そして銃とかいうものをペリー船が持っていた、黒船が持っていたようなものにはかないません。
And somehow they had heard of things that had happened in other parts of the world.
そして世界の他のところでいろんな起こっていることを聞きました。
And so they decided they better obey.And open the doors and allow
そして言うことを聞いてこのペリーの国船を入れてやるべきだということを声が上がりそのようにしました、
so they promised to do so.
そしてそのように約束をしたんです、
so、Perry returned to America.
ペリーはアメリカに帰りました
He made another trip.
またやってきました
そ
して日本はこの時、ドアを扉を開いたんです
and it was in
1859年のことです
and as soon as the doors to Japan were open,
ドアが開く日本のドアが開くとともに
evangelical missionaries came in to tell the Japanese about Jesus
その、宣教派の宣教師たちがですね福音派の宣教師たちが日本にやってきました
you can imagine the suffering
そこで大きな苦しみがあったことは想像つかれると思います。
You can imagine the resistance.
そしてそこに拒まれることも拒絶もあったことでしょう。
You can imagine the terrible things that people did to them.
そして人々がですね、彼に対してしたことを想像つきますでしょうか。
And even in my lifetime,
ジャック自身のその時においても、
having come to Japan to live in 1956,
1956年に日本に住んだわけですけれども、
I remember an old Lutheran missionary in Kobe, Dr. Winther.
ルーテル派のですね、宣教師ドクター、ウィンターですね、mm-hmm. ウィンター博士が来られたことを覚えています。
Dr. Winther was in his late 80s.
その時、ウィンター先生は80代後半でしたんでしょうか。
And he told us some of the terrible things that he had experienced when he first came to Japan.
そのウィンター先生が初めてその若い宣教師として日本に来た時に どのような目にあったかというようなことをお話しになっているのを聞いたことがあります。
It was not an easy time.
優しい時ではありませんでした。
So Christians were persecuted.
クリスチャンたちは迫害にあったんです。
They could not rent a house.
家を借りることさえできませんでした。
It was difficult for them to live in this culture.
そしてこの文化の中に住むことは非常に難しかった。
And the church was very, very slow in its growth.
そして教会の成長も非常に遅かった。
And yet they persevered.
でも彼らは本当に我慢忍耐して、滞ったんです。
They continued to live here.
そしてここに続けて忍耐を持って行きました。
And God continued to touch the hearts of Japanese Christians.
そして
who became Christians.
日本人たちの心に 神様が触れてくださり、クリスチャンになってくるように導いてくださいました。そして、人数は少ないかもしれない、ある数人の人たちここで、ある数人の人たちあそこで、またその方々の家族があそこで、ここでというふうに、少しずつが、その導きの中に入れられてきました。
Then the 1800s came the terrible times in our world.
そして、1800年代のことですけれども、ひどいことが起こりました。
Eventually led up to the First World War.
1900.
It led, yeah, from 1800 to 1900.
1800年後半から1900前半にかけてですけれども、ひどいことが起こり、第一次世界大戦に至りました。
This is not a history lesson.
これは歴史の勉強じゃないんですけれども。
Enjoy it.Because it gives us a background.
でもこのようなことを知ることにおいてその背景を知ることができます。
Because we do forget the people who suffered.
どうでしょうか私たちというのはそのように苦しまれた方々のことを忘れてしまっている。
We do forget people who persevered for the cause of Jesus.
イエス・キリストのゆえに苦しまなければならなかったそういう方々のことを忘れてしまっている。
When we celebrate 150 years, we have to celebrate every little life that was lived to share Jesus with their neighbor and with their friends in Japan.
そのプロテスタント宣教150年をお祝いするにあたっては、そのためにその戦ってこられた苦しまれた方々のその一人一人の人生を私たちは覚えている必要があります。
Then came the 19th century.
そして、19世紀に入りました。
And there was the First World War.
20世紀ですね。20th century.
Was that the 20th century?
20世紀に入りましたけれども、第一次世界大戦が起こりました。
Whatever. And then there was the First World War, and later on leading on to even the Second World War.
そして第一次大戦が起こり、またそして第二次世界大戦までもが起こりました。
But in Japan there was a rise of nationalism.
そして日本では国民主義が起こりました。
Rise of militarism.
そして軍隊主義がまた起こりました。
And the rise in emperor worship got stronger and stronger.
そしてその皇室礼拝、天皇礼拝がもっともっと強く強くなりました。
And this made it more difficult for Japanese Christians.
そして日本人のクリスチャンにとってはますます難しくなる一方でした。
For your children to go to school and have to worship with the rest of the children to worship an emperor when their parents would say, no, you can't do that.
クリスチャンの子供たちがその学校に行くと学校では天皇陛下を礼拝している崇拝しているそして他の子供たちが礼拝しているのに天皇陛下を崇拝しているのにクリスチャンたちの子供たちは天皇陛下を崇拝するんじゃないよと教えられている
along with emperor worship, of course, came the ancestor worship.
そしてもちろん天皇のその、礼拝崇拝があるところには先祖崇拝があります
and even today,
そして今日でも
One of the things that hinders the spread of the gospel in Japan.
日本で福音が広まることを遅らせているのは
is the emphasis on emperor worship and the emphasis, especially not so much the emperor, but on ancestor worship.
その天皇崇拝から始まっていたその先祖崇拝が今まだ根強くあるので。クリスチャンたち、クリスチャンになることが難しい方々が大勢いらっしゃいます。
Then there was a Second World War.
で、その第二次大戦が起こりました。
And there were pastors who spent years in prison.
そして牧師さんたちですら、その刑務所に入れられる、そして刑務所で何年も過ごされた方々がいらっしゃいます。
I personally met pastors.
そしてジャックは個人的にある牧師さんに出会ったことがあります。
Who during the Second World War.
第二次世界大戦の時です。
Refused to worship the emperor.
天皇陛下を崇拝することを拒まれました。
And would refuse to tell their people to worship the emperor.
そして、天皇陛下を崇拝してはいけないということを教えたんです。
And those pastors were put in prison.
そういう牧師さんたちは、その刑務所に入れられました。
One of the great men was Dr. Stada from Tokyo.
Stada 先生は東京にいらっしゃいますか?その先生もでした。
And many other pastors like him.
そしてそのような先生方が、刑務所に入れられたんです。
And they spent years in prison.
そして長年もの間刑務所で過ごされました。
And then came the end of the war.
そして、戦争が終わろうとするとき。
And the emperor was dethroned.
天皇陛下はその神としてのその神聖さをこう失いました。
And now many of those pastors were released from prison.
そして、牧師さんたちの多くが刑務所から出されたんですが。
But let me just give you a little something here about the church in Japan.
ここで日本の教会ということについて少し触れてみたいと思います。
During that time, there were pastors who did bow to the emperor.
そしてその天皇陛下に対して頭を下げた、天皇陛下に頭を垂れて崇拝した、頭を下げた牧師さんたちも実はいたんです。
And then you had pastors who refused to bow to the emperor.
でも天皇陛下を崇拝しないと拒絶した牧師さんもいらっしゃいました。
So you had pastors who spent years in prison.
でそのゆえに刑務所に入れられた牧師さんもいらした。
They came out of prison.
そして刑務所から出てこられた。
And then people said, "Let us love each other."
そしてお互いに愛し合いましょうと言った。
And I tell you, there was a great division within the Japanese church.
日本の教会の中には大きな亀裂がそこに入りました。
And you can imagine that kind of a division.
そのような亀裂があるのを皆さん想像おつきになると思います。
So that was always existing during those years.
ですからそのようなことがその時代いつもありました。
And one faction became very strong.
そしてあるその要素が非常に大きなこととなりました。
So there became two factions more or less in the church in Japan.
そして日本の教会の中でその亀裂の要因になっているわけです。
Then it was that the Americans, of course, came in as the occupying forces and other allied troops.
そしてアメリカ軍やその加盟国がですね、日本にやってきました。
And there was a general who was in charge of Japan, General MacArthur.
そして、マッカーサーという方が来られましたけれども。
So right after the war, General MacArthur sent out a plea.
このようなことを出しました、言いました。
He said, "We want missionaries to come back to Japan."
宣教師たちに日本に帰っていくようにと。
And he actually did everything he could to bring missionaries.From England, from Ireland, from Scotland, from America, from Canada, from Australia, from other countries, to have them come back to bring healing to the Japanese people.
そしてそれがアメリカであれ、カナダであれ、イギリスであれ、オーストラリアでどこであれ、宣教師を送り出される国は全部宣教師を送り出して日本に送ってくださいと、そして日本に癒しをもたらしてくださいと、マッカーサー司令官が願ったんです。
For fact, General MacArthur had heard of one little Irish missionary.
実際そのマッカーサー司令官はですね、アイルランド人のある女性の宣教師だったんですけれども、会いました。
Her name was Irene Webster Smith.
Irene Webster Smith さんという女性です。
And they found Irene Webster Smith.
このアイリン、ウェスタースミス先生を見つけました。
She's a little old lady.
彼女はお年を召した小さな小柄な女性でした。
She couldn't see very well. She had really thick glasses.
そして目もあまりよく見えませんでしたので、分厚い眼鏡もかけておられたんです。
But this great high and mighty general had found this little missionary.
でもこの大きな素晴らしい偉大な司令官が、そのマッカーサー司令官がこの小柄なお年を召した先生を見つけました。
She came back to Japan.
そしてそのスミス先生は、日本に帰って見えました。
She was asked to teach English.
そして英語を教えるようにと彼女は頼まれたんです。
Not only to the imperial family, which was a tremendous honor.
その皇室の人たちに対して、天皇陛下の家族に対して英語を教えてくださいと言われただけではなく、
But Irene Webster Smith went into the prisons. And preached to the men who would be eventually hung for the terrible things that they did during the war.
そしてその先生スミスはですね、刑務所に行ってその戦争の起こした責任ある人たち、いずれは死刑にあった人たちですけれども、その人たちにも刑務所に行って福音を述べ伝えました。
And you don't hear much about this.
そのことについて私たちはあまり聞きませんけれども。
But the story is that some of those men went to their deaths as Christians because they had embraced faith in Jesus Christ.
私たちはそういうことを聞きませんけれども、その刑務所でクリスチャンになった方々、いずれは死刑になるんですけれども、その方々の中には死刑になるその瞬間、イエス様を信じてクリスチャンとなって死んでいった方々もいらっしゃるんです。
For 5 years, I worked with Sensei Smith.
ジャックは東京時代にですね、この先生スミスと5年間一緒に働かされていただける機会がありました。
She was the founder of the Ochinomizu Gakusei Kristu Kyokai Kan in Tokyo.
今日のOchinomizu Christian Center と今は名前がついているんですけれども、当時はOchinomizu Kristu Kyokai 学生会館という、そこでそのスミス先生と一緒に5年間働かせていただきました。
She's a wonderful old lady.
素晴らしいそのお年を召した先生であります。
Sometimes I'd see her coming and I would hide.
彼女が来られるとちょっとジャックは隠れたそうですけれども、
Because if sensei had something to say to you,
先生があなたに何か言いたいことがあるならば、
You better give her an hour of your time.
皆さん何時間も用意して先生の話を聞かなければならなかったからです。
Well, those are special years.
それはとても素晴らしい特別な時でありました。
Right after the war.
戦後間もなくのことです。
Youth for Christ was an organization that worked among young people around the world.
Youth for Christ という団体は世界中で若い方々と働き、若い方々のために働きをしてくださる団体でした。
So they had a vision that Japan should have a world congress on evangelism.
その日本でですね、そういう青年会議を開いた方がいいという、開くことが必要だという声が上がりました。
And so in 1953
年、
They sent a call all over the world for evangelical missionaries to come, or evangelical leaders to come to Japan and preach the gospel to the nation.
そして世界中のその福音派の宣教師たちが日本にやってきて、その福音を述べ伝えるようにということになりました。
I was just a young little preacher in Pennsylvania.
ジャックはその当時ペンシルベニア州で小さな町の本当に小さな教会の牧師でありました。
But somehow God opened the door for me to come to that conference in 1953.
神様がドアを開いてくださり、その1953年の世界会議に、日本でのその会議に来るように道を開いてくださいました。
And there were thousands of us who came from all over the world to meet together in Tokyo because of the concern that the world had for Japan.
その当時日本に対して日本に向けてその心配してくださった方々が世界中から何千人もの方が来てくださり東京で集まりました。そしてその会議が終わった後、その宣教師たちを日本中ありとあらゆるところに送ったんです。
They sent me as far away as they could get me.
で、彼らはですね、ジャックをできるだけ遠くに送ろうということで。
If any of you know Hokkaido, they sent me to Nemuro.
北海道の根室にジャックは送られました。
I played the trumpet in those days.
その当時はジャックはトランペットを吹いていました。
And people told me, a buddy of mine told me, I think he was a buddy.He said, if you play that trumpet in Japan, you'll set the gospel back 50 years.
ジャックがですね、そのトランペットを吹いたら、福音が50年遅れると言って、言ったんですけれども。
But anyway, we stood on the street corner and played our trumpets.
そして街の角に立ってトランペットを吹きました。
And literally hundreds of people would gather.
その当時はですね、もう何百人のものの方々が集まってこられたんです。
Most of them wanted to see what these Americans looked like.
多くの人たちはですね、このアメリカ人はどんな顔してるのかなと顔を見に来たんですけれども。
But somehow or other, the message was being proclaimed through interpreters to the people in Japan. And I remember when I was in Bible college. The war had ended.
戦争が終わりました。
And we'd have people come to us.
そして私たちのところに来た人がいます。
And tell us about Japan and the need in Japan.
日本のにどれだけその福音が必要かということを聞かされました。
And I know some that dropped out of Bible school and quickly went to Japan to be missionaries.
である人たちはですね、まあ聖書学校をもうやめてまでも日本にすぐ行った人たちもいました。
There was no problem getting a visa.
当時はビザを得ることも難しくありません。
And missionaries came to Japan.
宣教師たちが日本に押し寄せてきました。
But they were young.
でも若かったんです。
They were inexperienced.
経験もありませんでした。
They were foreigners.
外国人です。
They didn't have language skills.
言葉も分かりませんでした。
All they had was a heart for the Japanese people.
それはもう日本人に向けて心がただあるだけでした。
And there were some amazing stories that took place.
そしてそこでは驚くべきお話がいっぱい起こりました。
The heart of the gospel somehow failed to really communicate into the hearts of the Japanese people.
その failed to communicate.その福音の心がなぜだか日本人の心に伝わらなかったんです。
And they would ask how many Japanese want to be Christians.
この中でクリスチャンになりたい人何人いますか、手を挙げてくださいというようなことが行われました。
And the Japanese think, oh, this young man has come all the way from America to do this for us. I think I better be a Christian.
アメリカ人はこのように遠くから来て、クリスチャンになりたい人って言ってくるんだ、こんな遠くから来てくれてるんだから、手でも挙げなきゃかわいそうかなと思って手を挙げる人もいたんです。
And it actually was reported that if all the people became Christians who were reported to have become Christians, Japan would be a Christian nation.
そしてもしその本当にクリスチャンになりますと言って手を挙げた方々が本当にクリスチャンにであったならば、今日本はクリスチャン国になっていることでしょう。
But the word of God continued to go forth.
でも神様の御言葉というのは続けて続けて前進しています。
You see, in that time there were no young Japanese pastors.
その当時その牧師さんには若い方々がいらっしゃいませんでした。
It was all a group of older men.
その牧師さんといえばお年を召した方ばっかりです。
I remember Hattori 先生。
Hattori 先生もいらっしゃいました。
Ando 先生。
Ando 先生。
Honda 先生。
皆さんお名前ご存知だと思います。
Many of these men were great men of God.
その方々は本当に神の御心にかなった人たちでした。
And many of men had come through suffering for the cause of Jesus.
でもその方々の多くはまたそのキリストの名のゆえに苦しみを生き抜いてこられた方々でした。
And they didn't quite know what to make of all these young people from all over the world who came into Japan to try to make Christians out of Japan.
そしてこのように世界中からやってきた若い宣教師たち、まあこの人たちをどのようにしたらいいのかな、その年いった先生方は分からなかったんです。
And so I think what I'm trying to show you this morning is that there was something that didn't get down to the great grassroots level to come up from Japan.
ここで皆さんに申し上げたいことは、なぜだかそれだけ何千人もの宣教師が送られたにも来たにもかかわらず、日本の中で草の根レベルに根付かなかったんです。
Well, there was much that happened.
多くのことが起こりました。
In 1958,
1958年です。
We had the Great Osaka Crusade.
大阪クルセードというのが起こりました。
Some of you know where Festival Hall is in the Grand Hotel.
今もあるんでしょうか？グランドホテルのフェスティバルホール。
And that Festival Hall was packed every night for 2 weeks in Christian meetings.
あのフェスティバルホールが2週間毎日毎日毎日満杯だったんです。
The speaker was Dr. Bob Pierce, founder of World Vision Incorporated.
ワールドビジョンという団体がありますが、そのファウンダーである創設者であるボブ・ピアースさんがそのお話に来てくださいました。
He was an American speaker.
アメリカ人のスピーカーでありました。
They had a lot of American money coming in.
そしてまたアメリカからたくさんのお金が持ち込まれました。
They hired a Philharmonic Orchestra.
そしてフィルモニカオーケストラも雇われました。
And at that time, the Japanese people were very curious of what Christianity was all about.
ですから当時はですね、日本人の方々もそのクリスチャニティについて、キリストの信仰について非常に関心、興味はおありだったんです。
So every night, thousands gathered at Festival Hall.
その毎晩毎晩そのフェスティバルホールは満杯でした。
A few later, they did the same thing in Tokyo.
そして同じことがまた東京でも起こりました。
And I was at both of those crusades.
で、ジャックはその大阪クルセードも東京クルセードも両方働きをしました。
The Tokyo Crusade was held in the Budokan.
で、東京クルセードは武道館で開かれたんです。
Thousands of Japanese came every night.
そして何千人もの日本人の方々が毎晩いらっしゃいました。
And thousands responded to the invitation
to be Christians. そしてまた招きに対しては何千人もの方々が毎晩反応なさったんです。
But again, Americans were believing all of this was causing Japan to be Christian.
そしてアメリカ人の宣教師たちはですね、このことが起こっているとき、その日本人たちはみんなクリスチャンになっているんだと思っていたんです。
It wasn't really happening in the hearts.
しかし、表面はそうであっても、心の中で奥深いところでは起こっていなかった。
That was the day when everything instant was just becoming new. Instant noodles, instant ramen.
その当時はですね、インスタントラーメンというようなものが本当に初めてこの市場にですね、出回った、日本に出回った時代なんです。
So one of the newspapers in Tokyo.
ですから、ある新聞、東京のある新聞がこのように書きました。
They carried this cartoon.
このような漫画を書いて。
And it showed a pulpit like this.
And このようなですね、こんなを掲げて。
And it showed an American preacher.
で、アメリカ人のこの説教者が。
Then it showed Japanese lined up in front.
で、その前にですね、日本人の方が並んでいる絵なんです。
And he was pouring water over their heads.
で、その人たちの頭にですね、水をこうかけている様子が浮かばれています。
And the caption underneath was.
で、そこに書いてあるその言葉というと。
Instant Christians.
というふうに書かれてあったんです。
But see, Christianity doesn't happen that way, folks.
そのキリスト信仰というのはそんな風に起こるのではありません。
And yet somehow in God's way, he was somehow allowing the gospel to come in like that.
しかし、神様の恵みによっては、その神様ご自身がその福音を日本の中に持ち込んでくださるようにしてくださいました。
And then the reality of all came after that.
その後、現実が起こりました。
The numbers began to recede.
数字はどんどんどんどん下がっていくんです。
Japanese settled into the daily task of living and sharing Jesus with your neighbors and with your friends in Japan.
そして日本人たちが自分の近所の人たち、お友達と分かち合うというところに来ました。
Something special was happening in Korea at that time.
その当時、韓国では特別なことが起こっていました。
Many people were becoming Christians.
多くの方々が韓国でクリスチャンになっていらっしゃいました。
And you have heard the great stories. Some of you are from Korea, and we know how God had moved across the land of Korea.
皆さんの中には韓国出身の方々もいらっしゃいましょうが、韓国では神様の大きなうねりが起こって多くの方々がクリスチャンになっておられます。
In my lifetime, I remember the stories of Koreans who took bark off a tree and boiled it in order to drink some vitamins.Bark from the tree,
they 木の皮を取って
boiled it,
でそれを湯がいて
something to get vitamins.
でそしてそこからですねビタミンを取ってビタミンを取るためにそれを飲んでるというような人もあったそうです
And yet, in spite of that physical suffering,
でもそういうこう物理的な肉体のそういう苦しみがあったにもかかわらず
the church in Korea flourished.
韓国の教会というのは非常に栄えるんです
So many of my Japanese friends went to Korea.
ですから日本人の多くの私の友達はたくさん韓国に行きました。
They went to study the church in Korea.
そして韓国の教会について学びにいらしたんです。
And they wanted to bring it home in their briefcase.
そして韓国の教会の成長について学んだことをブリーフケースに持って、私ケースで日本に持って帰ってこようというわけだ。
Again, you can't do it that way.
でもそのようなことはできないんです。
And somehow, although the Spirit of God was moving across Korea,
そして神様のその働きが神様の方法で韓国で起こったように神様の方法で日本の中にも起こるはずです
Even today,
今日ですら
only one half of 1% of the Japanese population are classified as evangelical Christians
0.5% のしかいないクリスチャン人口は 0.5% と言われるこの日本
It's been that way for many, many years.
それは数字はいつも変わりません。長年です。
Still, we find many Japanese.
でも多くの日本人の方々に出会います。
Still under their cultural bondage.
文化的なその縛りの中にある。
Still under cultural suffering.
そして文化的に縛られ苦しんでおられる。
And not knowing the release of the power of the Holy Spirit in their life.
聖霊様のその解き放ちを経験することがなく縛られておられる方々がいらっしゃる。
Missiologists are studying it.
宣教学者たちはですね、学んでいます。
These are the last days in which we live.
今私たちが生きているこの時代は終わりの時代である。
For nothing else has to happen before Jesus comes.
イエス様が来られるまでもうあまり多くのことが起こらなくてもいいかもしれません。
So what we do, we must do quickly.
ですから私たちがすべきことは早くしようではありませんか。
You and I have the joy of living here in Japan.
私たちは今こうして皆さんと私たちはこのように日本に生きることができる、住むことができる喜びがあります。
Some of you are Japanese whom Jesus has touched.
日本人の方で。イエス様に触れていただいたという方もいらっしゃるでしょう。
My little wife was touched by the gospel of Jesus here.
私自身もまたこの OIC の働きによりイエス様に触れていただきました。
We hear things happening today.
そして今日私たちは続けて聞いています。
There's a rustling as if God is getting ready to move.
そして神様が今動こうとなさっているというその動きを。
Keiko and I have been involved with JCFN.
私たちは二人はその JCFN という働きにも関わらせていただいています。
JCFN is a movement of Japanese young people across America to bring Japanese university students together to encourage them and see them come back and stay true to their faith in Jesus.
その JCFN の働きはアメリカ中でアメリカに行ってお勉強なさっている間、あるいはお仕事で行ってらっしゃる間にクリスチャンになられ、そして日本に帰ってきて、そして日本でもその信仰を持ち続けるように助けてあげようという団体です。
We've been to many, many of those conferences.
で私たちはその JCFN のカンファレンス会議にはいろいろと行ってきましたけれども、
four, five, six hundred young people.
そこには400人、500人の日本人のクリスチャンの方々が集まられるんです。
There's a praise team on the platform.
そこにはプラットフォームにもですね、ステージには、プレイズチームがあります。
One of our good friends even has blue hair.
ね、そのうちの一人、私たちの友達はですね、髪の毛を真っ青に染めている人もいます。
That kid loves Jesus.
ね、その彼はですね、イエス様を本当に愛しているんです。
And that team is playing their music.
And そのプレイズチームはですね、音楽を奏でています。
And Japanese young people are in the audience singing and praising.
そして会場の皆さん、その若い方々みんな本当に手を挙げて神様に賛美を捧げている。
And there's not a missionary on the platform.
And そのプラットフォームにはですね、宣教師の姿は一人も見当たりません。
Not a pastor on the platform.
そしてまた牧師さんですらもプラットフォームで導いているのではない。
There are young Japanese whose lives have been touched by the power of the Holy Spirit.
そのイエス様の聖霊様のお力によって触れていただいたそのお力によって人生を変えてもらった日本人の若い人たちがリーダーシップを取ってるんです。
We were at the All Nations Returning Conference in March.
3月にはその世界各国からクリスチャンになって帰ってこられた方々のためのカンファレンスで All Nations Christians Returning Conference があったんですけれども、その NRC のカンファレンスでもメッセージしました。
And this too is a ministry in the hearts, born in the hearts of Japanese.
そしてその、彼らお一人お一人の心の中に本当にそのイエス様の燃えているものがありました。
And you and I who know Jesus as our Savior.
そしてまた皆さんや私は、本当にイエス様がイエスキリストが救い主であることを知っています。
We need to pray on all our hearts for the Japanese church.
そしてその日本の教会のために心を尽くして祈る必要があります。
There be awakening of the Holy Spirit.
その聖霊様によって目覚めるように。
And a moving of God within the Japanese heart.
そして日本人の心の中に神様のそのうねりが起こるように。
When we see God move across Asia.
そしてアジア中で神様のそのうねりがあるように。
And even China's beginning to awaken spiritually.
そして中国でも今神様によって目覚めさせられうねりが起こっています。
And our prayer and what you meet here every Sunday, you are part of the Japanese church. You are living in Japan. You are part of the Japanese experience. Your heart should be burdened for the Japanese Christians.
そして今ここで皆さん毎週日曜日礼拝を捧げられるときに、皆さんがその日本に住んでられ、日本の教会の一部であり、そして世界の方々と心を合わせて日本のために祈っておられる。
We're the Osaka International Church.
私たちはここ大阪インターナショナルチャーチであります。
In 1947, we held our first service.
1974. 1974年に、この OIC は初めての礼拝を持ちました。皆さんがちゃんと耳を傾けてくれているかなとちょっと試してみたんですが。1974年、ここ、OIC は初めて礼拝を持ちました。
We have a lady with us today, Keiko Ito.
今日ここに伊藤恵子さんがいらしています。
Her father.
彼女のお父さんが
had a burden,
重荷を持ってくださっていたんです。
Along with a few other men,
他にも男性たちいらっしゃいましたけれども、
Mr. Inoue,
井上さん、
Mr. Saito,
斉藤さん、
Peter Okayama,
岡山先生、
These men had a burden.
その先生方、その男性たちが、人たちが重荷を持ってくださっていたんです。
That the city of Osaka would have an international church.To minister to the international people who came to this city.
この大阪にその国際的にいろいろ海外から来ておられる方々も含めてこの大阪の地でもって、宣教していける場所が必要なんじゃないでしょうか。集まれる場所が必要なんじゃないでしょうか。
So actually, in 1974, they invited us to come to Osaka to begin the Osaka International Church.
そしてこの1974年。私たちが大阪に来て大阪インターナショナルチャーチを始めるようにと導いてくださいました。
So the Osaka International Church came as a result of a burden on the hearts of Japanese for you that you might have a place to worship on Sunday morning.
この1974年、日本人の方々が重荷を持ってくださったからこそここに教会ができ、今ここに皆さんがこのように集まる場所があるのは。そのゆえであります。
Were it not for the vision that Keiko's father and others had, weren't for that vision, we wouldn't have an OIC.
伊藤恵子さんのお父様やそのお友達の皆さん先生方のその幻がなかったら、その幻がな日本人の先生方の間の幻がなかったら、今こうしてこの大阪インターナショナルチャーチはできていなかったんです。
So is God working in Japan? Yes.
神様は日本で働いておられます。
There's 150 years of history.
150年の歴史があります。
It's been tough history.
非常に困難な歴史でありました。
It hasn't been easy.
簡単ではありませんでした。
But I want to read scripture to you in closing this morning from,
今日この終わりにあたって御言葉をお読みしたいと思います。
From the book of Hebrews.
ヘブル書であります。
Hebrews chapter 11 is what we call a faith hall of fame.
この、ヘブル書の11章というのは、信仰において殿堂入りしたというような人たちのことが書かれているんですが、
and this scripture is not finished yet.
この11章はですね、ここで終わっているわけではないんです。
Because maybe your name needs to be added.
なぜならば、ここに掲げられている信仰で殿堂入りした方々のそのリストには、あなたの名前も書き連ねなければならないからです。また同時に他の方々のお名前も連ねられなければならないからです。神様のその信仰に従っていった
伝道にした方々の。These verses to you from Hebrews 11, chapter 32, verse 12, chapter 12, verse 3.
ヘブル書11章32節から12章3節までです。
So maybe we could read this together. For the first part of this chapter, the writer of Hebrews lists people like Daniel and David and all those marvelous people. Then he picks it up here, and I want you to pick it up here with me and see what he has to say. And I think we can read it all together in English. If you need the Japanese, it's there.But let's read this together in English.
皆さん英語を一緒に読んでみましょう。そして、日本語しか分かりならない方は日本語もありますので、どうぞ日本語を目で追ってみてくださいませ。英語で一緒にお読みしたいと思います。
Okay, can we do that? Okay, read with me. And what more shall I say? I do not have time to tell you about Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the prophets.Who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, who became powerful in battle and routed foreign armies. Women received back their dead.Raised to life again. Others were tortured and refused to be released so that they might gain a better resurrection. Some faced jeers and flogging while still others were chained and put in prison. They were stoned. They were sawed in two. They were put to death by the sword. They went about in sheepskins and goatskins.Destitute, persecuted, mistreated. The world was not worthy of them. They wandered in deserts and mountains, caves and holes in the ground. They were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised. God had planned something better for us, so that only together with us,Would they be made perfect?
Therefore,
since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race
marked out for
us. Fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith.Who for the joy set before him endured the cross, scorning his shame, and sat down at the right hand of God, throne of God. Amen. Well, consider him who endured such opposition from sinful men so that you will not grow weary and lose heart. And all God's people said,
Amen.
Amen. Amen. That's the story.
And it's going on. 今読んだこの御言葉がまさにその歴史であります。
It's not over.
まだ終わっていません。
It's not over till it's over.
終わりまで終わらないんです。
And when it's over,
終わる時には
the king will come.
それは王様が戻って見える時です。
Until that day,
その日が来るまで、
persevere.
皆さん、忍耐持って、
share the love of Jesus.
イエス様の愛を分かち合ってください。
Love the church.
教会を愛してください。
He has better things for all of us.
そして私たちのこの行く末先にはもっと素晴らしいものを用意してくださっていますから。
And some of them never received.
そしてその中にはその報酬というものを受け取らなかった方々もいらっしゃる。
Until they got to glory.
それは栄光を受けるまで。
You know what I believe? Someday.
いつか私は信じているんですが、
you know, there are rewards in the Christian faith.
そのキリスト信仰にあるその報酬というのは、
when we get to heaven, we'll have our rewards.
それはもちろん天に行った時に天国で私たちは報酬を受けます。
When we get to heaven, we're going to be surprised.
でも私たちは天国に行くときっとびっくりしてるでしょう。
Maybe the big evangelists.
その大きなですね、偉大なエヴァンジェリスト、宣教者がいらっしゃるでしょう。
Or the pastor of the mega church.
大きな教会のメガチャーチの牧師さんもいらっしゃるでしょう。
Or the great theologian whose books you've read.
皆さんがお読みになったことがあるような立派な神学者の先生方も。
Maybe you'll be sitting at the back.
あるいはまた後ろの方で座ってらっしゃる方々も。
And Jesus will call out the names.
そしてイエス様は一人一人のお名前を呼んでくださるでしょう。
I'm still some little おばあちゃん。
小さなですね、本当におばあちゃんが。
Who loved Jesus.
イエス様を心から愛しておられた。
And shared her faith.
そしてご自分の信仰を分かち合われた。
We'll walk to the front.
そしてそのおばあちゃんが一番前に呼び出されるかもしれません。
And Jesus will reward her.
そしてイエス様はその方おばあちゃんを本当におばあちゃんに報酬を差し上げられることでしょう。
For she was so faithful.
なぜならばそのおばあちゃんは本当に忠実に忠実にイエス様に仕えたからです。
In the midst of a culture where it's so hard to be Christian.
この福音を述べ伝えるに難しいこの日本の文化の中で、そのおばあちゃんは本当に忠実に神様に忠実に仕えたからです。
And you and I will be cheering.
そして私たちはですね、そのおばあちゃんがそのように報酬を受けることを喜んで拍手していることでしょう。
Cheering and cheering.
そして拍手して拍手して応援していることでしょう。
For that one little life.
その小さな命が。
Well, there are people like that all over the church in Japan.
そしてそのようなおばあちゃんが。
And it continues today.
そのおばあちゃんの持ってらしたそのような信仰を持ってらっしゃる方が日本中にいらっしゃいます。そしてそのように一人一人が分かち合うことによって日本で働きが続きます。
Looking unto Jesus,
イエス様をどうぞ見続けてください。
the author and finisher of our faith.
それはイエス様ご自身が初めの方であり、そして終わりの方であるからです。
and Jesus said, I will build my church.
イエス様は私は自分の教会を建てるとおっしゃいました。
and the gates of hell shall not prevail against.
その地獄の門でさえもそれを閉ざすことができない。お祈りしましょう。
Father, in our stumbling way, we've tried to somehow evaluate all that's been going on over the years in the church in Japan.
私たちは日本の教会の歴史においてつまずくこともあったり、いろんなことがありましたけれども、あなたがこのように導いてくださっています。
We thank you for this church.
この教会を神様与えてくださってありがとうございます。
We thank you for the body of believers here in Japan.
また日本の国においてあなたに会って信仰を持っている方々のその家族に感謝いたします。
We pray for every believer.
そしてまた一人一人の信者のためにお祈り申し上げます。
For every church leader.
また教会のリーダーたち、指導者の先生方のためにもお祈り申し上げます。
Continue, Lord, to build your church.
主なる神様、どうかあなたご自身の教会を続けて立て続けてくださいますように。
We humbly thank you.
私たちは本当に謙遜に見舞いで感謝申し上げます。
For allowing us to be a part of your work here in Japan.
あなたがこの日本でなさっているその働きの一部に私たちを使っていてくださることをありがとうございます。
Thank you.
感謝申し上げます。
Thank you for the joy of knowing youAnd of loving you and of serving you.
あなたご自身を個人的に知らせてくださっていることを喜びとし、またあなたを 愛させてくださっていることをありがとうございます。
Thank you in Jesus name.
これらのことを感謝して、イエス様のお名前によりお祈り申し上げます。
Amen.
Amen.